皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ご無沙汰しておりました下村静子でございます。なかなかねこの楽しい京都人町出会いもんの方に来させていただく、機会が少なくなってきているんですが、今年はですね、できるだけ皆勤賞を目指して頑張っていきたいと思っているんですが、今日の私のお相手です。
こんにちは、京都府建築士会松尾太一です。
松尾さん、今日1月の、ね、テーマ、はい、京都のお正月っていうことで、
はい、
お話し進めていきますが、松尾さんのところのお正月はいかがでしたか。良いお正月を迎えになってたと思いますが。
そうですね、僕のところももう家族で、うん、もう自宅でのんびりとっていう形です ね。
そういうお家だんだん増えてきたみたいですね。一時はなんか旅行でねバーって行かはる人も多かったけど、
はい、
ね、家でゆっくりしようかいう方も増えてきてるみたいですね。
そうですね、うん、もうやっぱり年末年始とやっぱりバタバタするから、もうお正月ぐらいやっぱりゆっくりね、
はい、
家でしたいなと思って。
はい、今日はですね、その、京都のお正月というお話もこの方の話ぜひ聞いてみたいということでお越しいただきました。後ほどご紹介させていただきますので、この後30分間お付き合いください。ただいま三条のコーナーです。さあ今日のゲストはですね、三条境マンの沢野ひろむさんにお越しいただきました。沢野さんこんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
忙しいところようこそお越しいただきましてありがとうございます。もう佐野さんところのお正月どんなんかな言うてね、ただ単にいろいろ聞いてみたいなということと、それからお料理とか、食材とかとお正月っていうのはどうしても結びついてきますので、そのあたり今日は教えていただいたらいいんかな思って来ていただいたんですが、よろしくお願いします。はい、まず佐野さんところのお正月なんですけど、普通言うたお正月って1月1日からっていうことになるんですが、佐野さんところのお正月っていうのはいつどんな風にして始まるんですかね。
私どもは商売柄ね、お客様 そのおせち料理をこう作らせていただく関係でもって、
はい、
残念ながらお正月のご馳走っていうのはその残り物を頂戴するっていうのが手前どもの正月のご馳走っていうことになりまして、はい、残念ながらその本とか写真なんかで見るようなご馳走っていうのはなかなか自分とこ商売やってる割にはないですね。
そりゃしゃあないですよね。佐野さんのところのお料理をねいただきたい、おせちでいただきたいいう方がやってっていうことですからね。そうか、そしたらいやもう料理のね、豪華なもんがバーン出てんのかな、そうじゃなく質素に結構やってはるということですか。
はい、
普通その京都のお正月といったら佐野さんね、佐野さんのところはそういうふうにお商売お忙しいからということですけれども、いつぐらいからこう皆さん準備を始めたりとか、お正月が始まるっていうような感じになるんですかね。
そうですね、京都はね、12月の13日こと始めっていう行事がございまして、祇園町なんかでもこれからのお正月迎えるにあたってもう来年もよろしくっていう、もうそこでおめでとうさんどすっていう綺麗どころの挨拶がありますし、それと同時にそこから正月の準備っていうのが始まっていきますね。
もうそのあたりから準備が始まるんですか。はいはい、何をそんな早をすることがあるんかなと思うんですが、やっぱあるんですね。
順序だいてね、いろんなことがありますから、13日はこと始めっていう行事で、京都では非常に珍重されてますね。
普通その辺から掃除のことを考えたりとか、普通の家やったらね、なんかあとお正月に準備しとくもんなんやろうなっていうことになっていくんでしょうけれども、その後普通で言うたら、バタバタ済ました後しめ縄を飾って、しめ縄とかでもあれほんま前の日からとか飾って、前の日はあかんのですね、飾るのとかでもね。
そうですね、何でも朝一っていうことなんでしょうけども、でも今はもう前の日から飾ってられますし、ましてや会社になりましたら二十何日からから休みっていうことになりますと、門松ももうすでにその時にはもう今の時代は飾られてますし、でも本来は大晦日の夜からその正月の準備の本番に入るっていうことですね。
大晦日のやっぱり夜がもういよいよっていう感じの時なんですか。そうやけど、みんな大晦日からこう初詣っていうか、なんかお参りに行かはる方もいらっしゃいますね。
そうですね、ですから108つの煩悩を聞いて そして身を清めて、はい、そこから朝一番の若水を汲んで、うん、そして正月早々の大福茶っていうのを、うん、いただくっていうのが行事の始まりですね。でその前に結局神社にお参りして、この頃は亡くなってきたんですが、おけらびっていう火種を頂戴しまして、はい、それでもって奥戸さんに火を入れて、うん、1年の始まりが始まるっていうことですね。
そしたらそのおけらびってね、私今はもう八坂さんとこしか知らんのですけど、はい、それぞれ神社でやったはったもんなんですか？
そうですね、火種を神社が配してくれたんですけども、今は電車で来られたりとか、うん、交通のその形によって火を持ち歩くっていうこと自体ができ なくなりましたんで、これはもう今ではもう言葉だけになってきつつありますね。
はい、でそれじゃあもう汗足消さへんように、
そうですね、
振って回しながら帰ってきはったと、はいはい、でそれで奥戸さんに火入れて、
そうですね、そしていわゆる昔は井戸水でしたんで、うん、朝一番のその清らかな水を汲んで、それでその火種をもとにお湯を沸かして大福茶っていうのを頂戴します。うん、その大福茶っていうのはいわゆるお塗装にも入ります、なんですか、薬草ですね、うん、薬草の入った梅と昆布と入り、そしてまあ山椒とか桔梗とかっていう薬草を入れたお茶ですね。ですから今のように単なる番茶と違ってちょっと苦みのあるお茶になりますね。
はい、それは未だに私はいただいたことないですね。
はい、言葉としてはね、今もう梅と昆布だけの大福茶っていうのは神社なんかで配られてるみたいですけどもね。
でそれでお茶いただいてから、うちの家やったらお塗装をね頂戴するんですけど、はいはい、このお塗装っていうのもなんか名前からして、
そうですね、ね、塗装っていうこう薬臭ですね、薬草臭、いわゆる無病息災、いわゆる健康茶っていうんですか、今でいう、はあはあ、そういうものですね。ですからそこには山椒が入ったり防腐が入ったり桔梗が入ったり、同じような薬草が入って、いわゆる病気をしないっていう薬草を入れたお茶になりますね。お酒もそうですね、はい、
いやお塗装言うたらちょっとみりん入れた甘みのあるやつやと思ってたんですけど、今はですから
そういう薬草を用いるっていうことがもうなくなってきましたんで、お酒にちょっとみりんを加えて甘いお酒を頂戴するということですね。
そのね、そしたらお塗装ももともとはそういう薬草を自分ところのお家で積んできたものを入れはったわけなんですか？
そうですね、もともと京都っていうとこはもうそれこそ御所を除けば野原みたいなところですから、うんうん、いろんな草が それぞれに生えたと思いますね。
うん、
それをまあ、長年の生活の知恵でその健康に役立つ草を入れたということでしょうね。うんう
ん、はあ、いや昔の方はやっぱり生きていくために、うん、ね、今みたいにその西洋医学が発達してなくって、薬言うてもないわけですから、
そうですね、
はい、その食べることイコールね、やっぱり体を丈夫にしたりとか、
そうですね、
ですから生きていくためのもんとして捉えたはったんでしょうね。はい
は
い、
ですからもの一つ一つその食用できるものにとってはもう神さんのようにその崇め立つってまつってその頂戴しますから、うん、だから正月のご馳走って言われるものもそれぞれこう掛け言葉的なそのご利益のあるご馳走を正月頂戴するようになりましたですね。
うん、ああ、そういうことなんですか。はい、そしたらまあ、今でこそ今言ったはったお父さんはちょっと甘みがあるけど、ほんまはその甘いもんやないということ
です。苦みがありますね。
苦みがあるんですか、はい、逆に。
これは4月8日のお釈迦さんの甘茶っていうその言葉で言う甘茶、甘いお茶じゃなくして、
はいはい、
やっぱりこれも薬草のお酒ですね。
あ、はい、そうだったんですか。
はい、ですから甘くはないです。
はい、あとまあ食べ物で言うと、まあ、さっき大福茶もね薬草入ってるって言ってありましたけど、はい、そうですね、お鏡さんとかも飾ってますけれども、あれにもいっぱいいろんな食べ物というか食材がお供えされてるってことですね。
はいはい、そうですね、いわゆる鏡餅を床の間に飾るんですけども、同時にお大さんもその睨み台なんて言って三が日 焼いたもの飾ります、で鏡の餅の上にはあのお昆布を乗せて、そしてこれはまあ喜ぶっていうことですね、それから干し柿をたくさんその竹にこう屈刺したものをたくさんこう乗せて飾る、代々も乗せて飾る、これぞれあのなんていうんですか、それぞれこう曰く因縁がありまして、まあ何でもないことなんですが、あのおみかんっていうのは普通冬頂戴したらもうそれっきりで忘れられがちなんですけども、代々っていうのはそのやっぱり夏頃できてその青い代々がその冬頃になりますとやっぱり柿のあのみかんのような色になりまして
、色づいてね、
それを取らずに置いときますとまた夏を迎える頃にはその代々が青くなるわけですね。だからそのいわゆる代々という言葉尻だけじゃなくしてその代々途絶えないっていうご利益にあやかってその代々をそあのなんていうんですかあのお供えするわけですね。
ちょっと待ってください、佐野さん今言わはったのがね、みあ代々になってますよね、木にね、なってます、で普通まあ柿とかやったら、熟したらポトッと落ちて、とかね、鳥がついばんでもうそれで終わりですけど、
そうですね、
木になってる代々は次のもうちょっと夏まで持つんですか？
持つんですね。
木になったままなんですか？
はい、残ってるのはそのまた緑色になってということで、今のように無関心でこう見てますと、あ、もう実がなってるなんて感じ間違いする場合もあるでしょうね。
そやからまたなんか若返って元に戻ってるみたいやし、
蘇るんですね。
蘇ってるみたいやし、そやからその縁起がいい代々も続いていくという、
はい、いい方に解釈してこう飾るわけですね。お昆布なんていうのももちろん喜ぶっていうその語呂合わせ的なところもありますし、その中に他にもまだ裏白を引いたり、これも常緑でしてずっと年中青いですから、やっぱり絶えないっていうことですね。それから譲り葉なんていうのもお供え飾ったりしますけども、これも譲り葉っていうのはもちろん若葉が出るんですけども、古い葉っぱが落ちるまでに若葉が出て、若葉が出てそこそこになってからしか古い葉っぱは落ちませんので、ですから代を引き継ぐっていうんですか、そういうものをこういい方に解釈してやっぱりお供えとか飾りの時に使いますね。
もうそういう風な食べ物一つ一つにこう意味があって、でみんななんかそういう意味を大事にしようと思って使ってはるっていうことなんですね。
そういうことですね、はい、
いやそれともう一つね、ようこれ考えてあるなと思うのは、例えばお昆布なんかでもすごいミネラルたっぷり で、で普段京都の人なかなかね、お昆布では出し取ってって重宝してはるけれども、こういう時にそのありがたみをちゃんと
そうですね
表してはるのかな、
一番栄養の根源みたいなものですからね。ある時ある人から聞いたんですけど、お昆布には根っこがないんですよ。でよく石突きなんて言って硬いとこがありますけども、これは自分のこの生存しやすいところに流されないためにこうひっついてるっていうだけのものであって、根っこっていうのはないんです。ですから昆布の表面は全体が栄養の塊なんですね。だから非常にこう庶民はその何ですか、ありがたさ、ごちそう、ごちそうだけじゃなくてありがたさっていうのに非常に感謝して使ってますね。
それをね、もう沢野さんに言うたらもう大笑いしはるかもしれへんけど、最近のね若い方はね、あれ洗わはるらしいです、
だから表面を洗うっていうことはね、その人間の赤を落とすんじゃなくしてね、その埃程度を払うならいいんですけども、洗うっていうことは味が抜けますからね、その分ですから、これはちょっと扱いがもったいない話ですね。
もったいないんですよ、まあその全部の栄養をいただくのがありがたいことだから、そういう勘違いっていうのね結構他にもありそうなんですけどね。
ありますね。
京都はまあ根菜類がすごい、たくさん冬場は取れておいしいし、みんなありがたい、私も大好きでいただくんですけど、やっぱりそれでもお料理の仕方一つによって本当にそのね、お野菜の全てをいただいてるのか、そうでないのかって出てきますよね。
今の時代は残念ながら何ですか、苦味とか甘みとかっていう自然の味のあるものに対してその料理教室が大層に言い過ぎなんですか、その 悪抜きをするなんて言って、うん、悪は、うん、私はあの持論では悪は毒と違って悪がごっそというイメージを持ってますので、うん、その例えばこれからの寒い時期におでんをしたりなんとかでも、うん、その下湯がきなんていうのはなぜするのかなと、うん、大根は大根のうまみがあって、うん、だからそのまま炊くことによって美味しいわけですし、また大根のそのジアスターゼがどういう役割をするのか知りませんが、タコなんかと一緒に炊いたらタコは勝手に柔らかくなります。それをタコはタコで柔らかくするために湯がき、そして大根は大根で湯がきますと、肝心の旨味は全部それぞれに流れていってしまって、うん、これは非常にちょっともったいない料理方法だなとは思いますけどね。
ああそうだったんですか、はいはい、いや私は実はブリを炊くときにですね、はい、大根は先にね下茹でしとくんですよ。なかなか茹でられへんし時間かかるしね、はい、でその後でこう合わせた方がさっと作れるし思って、それもったいないことしてたんですね。
だからさっとできるんですけど、だから大根を炊いた煮汁にブリを炊くという炊き合わせるというイメージで作られると、そのごちそうっていうのは逃げませんし、別個にしてその湯がき汁をほかすっていうのはもうやっぱり味をほかしているような形になりますから、抜け殻を食べてるような頂戴ですね。
うわしまった、私味を捨ててしまってます。
ですから正月のごちそうの中でもやっぱり大根は、大根と人参っていうのはやっぱり紅白でナマスにまずごちそうとしてお正月のごちそうに使います。それからレンコンっていうのも先が見通しがいいというので、やっぱり祝いにごとに使います。結構使うものたくさんあります。
まだまだちょっとお話この後も続けて聞いていきたいと思うんですけれども、ここで一曲、聞いていただきたいと思います。ジョン・レジェントのオーディナリーピープル。バッタリ将棋のコーナーです。今日は引き続き三条境マンの沢野ひろむさんのお話をね伺っていきたいと思うんですが、いやーなんかいろいろやっぱり意味があるということが分かりますね。その食材一つとっても、うん、まあ飾ってあるもの一つとってもやっぱりそれはちゃんとした意味があってそこにあるもんやと、ねえ、形がね残ってるからそれは見たことあっても、今沢野さんが言ってくれはったみたいな、なんでなんやって意味のところまでは知りませんしね。
そうですね、だんだんもう言葉だけになってしまって、その関連性なぜっていうことがこう忘れられがちですね。
そうですよね、はい、そこのところを知ってるとなんかおかがみさんね飾る時でも、あこれはこうなんやと、ね、ちょっと気持ちが
丸っていうことはやっぱり角がない、角が取れるっていうことで、そのまた円満の丸っていう意味もありますし、だからそういう意味では地方によってはこう切った切り餅を扱うなんていうところはありますけども、これはやっぱり身を切るとか、強いては侍の時代ですと切腹なんかにつながりますので、正月早々からその切るっていうことはやっぱり嫌いますね。
そういうことですか。またお正月ってね、普段なんか忘れがちだけれども、その時に思い出させるようないろんなもの行さんありますよね。
ありますね、
はい、
だからそれの一番典型的なのが、例えば元旦っていうのはわーっととにかくお祝いをする。2日は何って言ったら、2日は初なんとかで、その、まあ、初仕事的な意味合いですね。いろんなものに対して初っていうのがあります。早くも3日になって、3日って何かな、振り返る日かなっていう感じですね。でそこで初めて床の間に飾ったにらみ台っていうのをご馳走になります。で今は部屋の中がもう冷暖房完備になってますから、非常に傷みやすいので、その三が日飾るっていうことは非常に難しいんですけども、昔はその暖房っていうのはいわゆる囲炉裏の火とか火鉢の火だけでしたんで、もう少しは日持ちしたんだろうと思います。ですから三が日飾った鯛でも それからご馳走お裾分けするっていうことで頂戴したと思うんですね、はい、でもそれをありがたがって腐っても鯛っていうぐらい京都人は鯛をおめでたに使います。でも本来は京都は山国でして、本来は川魚鯉なんかがやっぱり一番に重宝されてましたね。
鯉はなんか栄養あるそうですね、
はい、でなんていうんですか、水から上がっても非常に生きてる寿命の長い お魚ですし、うん、ですからちょいちょい見るのが掛け軸なんかで鯉の滝の森なんていう絵なんか見ますけども、はいはい、みんなお祝いごとに使ったりしますね。
あ、はい、そしたら京都の人にとってはほんまに最初めでたいのはその鯛ではなくて鯉がやっぱり鯉
ですね、川魚の方ですね。
うん、は
い、ですからそういう意味では鮎なんていうのはやっぱりこれも正月のごちそうなんですよ。これはいわゆる一年魚、生まれてその生涯閉じるのが一年ということで、はい、それをまた縁起に使って、だから鮎の塩漬けっていうごちそうも昔からあります。
あ、そうなんですか。はい、いや、鮎って言ったら今もうね5月ぐらいの時しかいただかへんもんかと思ってました、うん、そうですね、はい、ですから
それの変化したんが鮎の慣れ寿司なんて言って、うん、滋賀県の船寿司と同様に、はいはい、やっぱりつけて発酵させたものを頂戴するっていうのもやっぱりありますし、
はい、あ、そうなんですか。はい、そしたら、まあ、お正月なんかでも、まあ、鯛もいただくけれども鯉とか、
は
い、
ですから鯛っていうのは、うん、おそらく交通の便が発達しだしてからのご馳走であって、うん、本来は川魚が主役でしょうね。
海遠いですもんね、はいはい、それはそんな海のもんなかなかいただけませんよ ね、
う、 ね、
うん、うちの家でもちっちゃい時にそのお作りとかってね食べたことなかったんですよ。
これはもう一家の課長がいただくご馳走であって、
あ、そうですか、
はい、だからずらっと一緒に食事した時には必ずその家の長たる方のご馳走っていうのは一品違う、
うん、
だからそういう意味で京都では仕出し屋さんというのが流行って、うん、その一品のをお届けするっていう料理屋さんがたくさんあったわけですね。
あ、そうか、はい、そのもう違ったその一品を作ってくれたかったので、ね、
うん、ですから下の者がそれを見て、あ、将来はこの世に出世してやろうと、
あ、
一品ごちそうになるための出世をしてやろうというのが夢ですね。
うん、あ、いや、なんかそう思うと目指すっていうか憧れのものも昔の大人は持ってはって、いつかはあんな自分もなるんやみたいなね、はい、
ですからそういうのがこの正月のごちそうの中にはやっぱり含まれてるものが多々あるわけです。いわゆる子孫繁栄っていうような意味合いのごちそうもあるなら、いわゆる出世するなんていうことでね、
うん、
ですから先ほど言いましたその二代目代の上にはそのイワシの焼いたんを乗せて、イワシの上にまだごまめを乗せて、その出世上としてこう見立てる、はい、
いつかタイになるんやと、
は
い、
だから日本海の方では出世魚に正月には欠かさずブリを頂戴する、うん、これはもう呼び名がその小さいツバスからハマチになって、それから塩になってっていう名前も変わると同時にその出世ということを見立てて、やっぱり正月には使われるそうですね。
あ、そうなんですか、はい、うん、なんかね今の、社会見てもね、そういういつかはこうなるんやとか憧れの人とか憧れてるものとか夢のなんかこうこんな暮らしとかっていうのが、はい、なんか今一つないような気するんですけど、昔はちゃんとそうやってね、は
い、だから初詣なんてね、お賽銭を入れたらご利益あるっていうんじゃなくて、本来は自分とこの氏神さんであり、うん、まずは持って自分とこの家の中にある神棚にその先ほど言いました若水を、一番の若水を神棚にお供えして、うん、そこで手を合わす、そこからその初詣っていうのは始まるわけであって、
うん、
その何百人行くところが霊験新たかなんていう発想はちょっと意味が違いますね、根本的には。
まあ行さんでね行くのも楽しいでしょうけど、はい、まずはその自分のところの、はい、
自分のところが始まりですね。
あ、まあもう原点ですね、それがね。
そうですね、だからその正月のご馳走っていうのはね、いろいろとその難しい決まり事じゃなくして願をかけたそのご馳走っていうのはたくさんこうあるわけです。
願かけてあるんだよね、はい、
ですから例えば秋の実りの栗をその干して勝ち栗にして、うん、それをまた戻してこう使って正月に使う、うん、いわゆる勝ち栗っていうのは勝つっていう気持ちですね、
うん、
そういった言葉をかけたものっていうのはたくさんあります。
うん、なんかいっぱいさっきも言いかけてましたけど昔からのね、うん、代々のその、知恵が本当に詰まってることが、
はい、
いっぱい ぱいお正月の行事とか、うん、食べ物の中に残っていて、
はい、
でそれを私ら何気なしに、まあ、正月やめでたいな言うてやってるけれども、もう一回ちょっと見直してみると、ほんまに昔の人が伝えたかったこととか感謝したはったこととかがこう見えてくるんかもしれませんね。
そうですね、やっぱり、うん、飽食時代っていうことを言われて、こうマスコミにこう振り回されてるような感じになります、なってますけども、よくよく見てみればやっぱり、うん、米粒一つでももったいないっていうのはやっぱり作られた人の気持ちっていうのはありますし、うん、それに対するそのお供え的な意味があるわけですね、うん、ですから神棚にはやっぱり小豆とかお米をお供えするっていうことありますし、
うん、
で正月の行事にそのいわゆるずっとごちそうばっかり、お酒を飲んでごちそうばっかりっていうのが、その7日頃にはちょっとお腹を調子を収めようかっていうのが七草がゆ、
そのね続き聞きたいんですけどね、はい、時間になってしまいます、はい、またいつか来ていただけたらと思います。京都人町出会いもん、この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りいたしました。今日のゲストは三条境満の沢野博夢さんでした。
どうも失礼しました。